菅津さん。
あ、ごめん、コーヒー飲んでた。
あ、そうですか、すいません。はい。私も今ね、音量調整してるんで。あ、私はともくしの会会長の吉田ゆきなんですけど、あなたは。
はい、菅津と言います。
はい、よろしくお願いします。ちょっと、お互い忙しいんで、ちゃちゃっと終わらせましょうか。
はい、そうですね。
はい。2ヶ月ぶり、はい、1ヶ月半ぶりぐらいなんですけど。
ああ、もうそんなになるか。はい、
そうですね、ちょっと私が、こまこま忙しくて。
はい。
はい。まあ、全然取れなかったですね。まあ、いろいろありましたもんね。多分、森永卓郎さんが亡くなったりとか。
そうだね。あれはびっくりしたよね。
ちょっとその前の放送でね。
うん。
ちょっといじってたんで。自粛。いじってないけど
、はい。え、でもなんかさ、それこそ森永卓郎さんがお亡くなりになった後にさ、はい、ね、ほら、僕たちラジオ好きじゃないですか。
はい。
で、ね、いろんなラジオを聞いてたんだけどさ。
聞きましたね。はい。
うん、やっぱ、おのおのなんか特色があっていいよね。その、森永卓郎さんの送り方みたいなさ。
大竹誠さんだったり、柿花忠さん。うん、まあ、この二人が大体、筆頭ですよね。うん、
まあ、あと、生島博さんは。
生島博さん、どういうふうにお送りしたんですか？ちょうど同じタイミングじゃなかったですか？お亡くなりになったの、お亡くなりになったの、あ、なってないんだけど。
うん。生島博さんは、はい、森永さんがお亡くなりになる前日にお話をして、うん、
その前のラジオでは言いましたよね、うん、さようならって言ったんだっけ。
そうで、そうしたら翌日に降板、うん、っていうね、ま
あ、はいはい
、うん、だから結局できてないですよ。その追悼のなんかメッセージを出されてないですよね。
そうですね、
うん、
なのでまあちょっとそのショックでラジオの更新が止まってるんじゃないかってね、うん、ご心配おかけしましたけど
まあそれもありますけどね。本当にね、
本当はあれですか、本当はベラジョン有料版ですか、
うん、え、何それ、
ベラジョン有料版のせいですか。
あ、本当に知らない
ですか。オンラインカジノ、
それも問題になってたよね。
問題になってますよ、うん、今まさにな
んかね、それって、その、吉本芸人さんとかがやってた問題な、ちょっと前に問題になってた
人。今まさに問題になってる。まだなってますよ。だって今なんか30何万人日本でやってるから、それは芸人もっといるだろうっていう。
さ、やっぱそれだけやってるよね、みんなね。
ベラジョン有料版ね。
ちょっとそのベラジョン有料版かどうか知らないけど。
ベラジョン無料版はやってもいいんだよ。
うん、
ベラジョン無料版で勝利を体験してください。
誰
か、サッカー選手の誰か
そういう話でさ、
はい、
それこそ、まあ、半年1年前ぐらいのラジオ、 TBS ラジオだと思うけど、はい、聞いてたらなんかスポンサーがさ、
うん、
オンラインゲームのなんとかみたいに言ってた番組があったんだよ、
はい、
で、聞いたことない会社だから、しかもオンラインゲームってなんかほら、ね、ファイナルファンタジー11みたいな、
はい、
そういう楽しげなやつかなと思って調べたことがあったの、その会社を。
はい。
そしたら、それがオンラインゲームって言っても、オンラインカジノと。
まあ、まあまあ間違ってないです。何が悪いんですか？オンラインゲームですよ。オンラインカジノ。
そうなんです。いや、だから、あ、今オンラインゲームってこういうののこと言うんだなっていうふうに、思った
けど。いやいや、まあ、そうでもないけど。
でもさ、今にして思うと、それって多分、ベラジョンだったんじゃね？
まあ、ベラジョンだけじゃないけどね、いろいろあるけどね。
うん、そう、だから、ね、なんか、うん、で、みんななんか結構平気っていうか、違法っていうあれがなかったんでしょ？なんか。
そうです、そうです。はい、
うん。怖いね、そう考えたらね。
そのせいで、このラジオもちょっと自粛してたんで、ですけどね。
やってました無料版を。
まあやってない。俺がやってるのはトゥーンブラスト無料版だけですから
僕もあの今更ポケモン GO 無料版、
ああ
死ぬほどやって、
今
お、うん、本当に、うちの、ちょうど僕のうちのところから、
はい。
一つジムが、ギリギリ電波が入るジムがうちの近くにあるんですよ。
うん。
で、そこをね、もう日夜取りつ取られつ取り返されつ。
もういないでしょ、それやってる人。
いるんだよ、それが。
周りになんかゾロゾロ立ってる。昔は立ってたよ、ポケモン GO やり始めの時。
だからもう、そのいつも僕のそのポケモンたちをボコボコにして返してくるやつを特定しようと思って、
うわ、
そこまで行ったんだけど、はい、あのね、図書館なんですよ。
図書館、
うん、
はいはい、まあ図書館近いって言ってたもんね。
そう、だから図書館のやつが、うん、とね、なんか、だから中高生とかが勉強しに行って、それでやってんだよね。
中高生やってないと思うよ。
いやいや、だって絶対に、あのジムに置いてそれがね負けて帰ってくる時間、
うん、
だいたい夕方の3時45分とか4時とかなんですよ、
うん、
ちょうど学校終わった時期じゃん。
司書さんじゃない、図書館ちょうど休憩時間なんじゃない。
そうだからね、で多分だから僕たちあの夫婦は、
はい、
もうそいつらがあの学生ってかもう決定事項で決めてるから、
うん、
あ、もう学生だからガキだから12時には寝るから、うん、じゃあ12時半に取り返そうぜって言って夜の12時半にいつも倒して、
うん、
で朝の9時ぐらいにまた負けて帰ってくるんですよ。だからそいつは朝起きたら俺たちのジム赤色のジムになってて、うん、そうって思ってまた取り返しでまた倒しで3時45分帰ってきてまた倒されみたいな。
懐かしいな。もう5、6年いやもっと前か、
うん、
にしてた会話の記憶だわそれ。
いやいや、だから会長とさ、それであのほらフレンド登録してくれたじゃないですか、はい、でなんかあなたのあのアカウントとか見ると、
はい、
結構でいろんなフレンドを知らない人となフレンドになったけど、
はい、
あなた戦いすぎじゃない？
いや、戦うためのゲームですから。
怖すぎるんだ。
シュラのゲームですからね。え、シュラ道無料版ですよ。
いや、本当そうだよね、あれね。
あんなに戦ってないんだ、みんな。基本、
いや戦ってない
し、毎日戦ってるから、ね。毎日じゃないけど、起動したら戦って、で、戦いが終わったら去っていくから。
あとね、
会長
ね、
歩かないから。
会長ね、ポケモン捕まえすぎ。
はい、
捕まえたポケモン19,923。
あ、もうちょっとで2万いきますね。初めて知りました、はい、
バトル勝利数も1万1000超えてる。
そんなにやってた修羅だな本当に俺にとっては暴のゲームだからね、うん、暴力の暴だから、あのゲームはポケモン暴ですから。
ああ、いやでもね、そう、そんなで、まあまあ、オンラインゲームというか、はい、ポケモンをね、最近はやって。まあ、だから、外出る機会が多かったから、ラジオを撮る機会が僕はなかったのかもしれないね。
なるほどね。まあ、でも。
めっちゃ歩いてる。
オンラインゲームにかまけてたって意味では一緒ですね。そのために更新ができなかったという。
そうそうそうそう。
いやいやいや、まあまあ、そういうことじゃなくて、本当に忙しいんですよ。私が。
今も。忙しそうだね。
そうそう、もう本、もう、間に合わないんじゃないかって泣きながら書いてるんで。
あれなんか4冊かなんか、
もう2冊書きました、うん、3冊もそろそろなんとかなりそうで、うん、でも4冊目がゼロベースで、それが一番大変なんで、それ1ヶ月ぐらいかかなきゃいけないんで、いや無理だろってなってるところなんで、うんうん、しかもイベントもあるしね、ちょこちょこちょこちょこ、今日もこれからイベント行かなきゃいけないんで、会談会25に、
はい、
ちょっと早口で巻きでいきますよ。
わかりました。
無名の方、40代女性の方です。収録お疲れ様です。いつも楽しく拝聴しております。最近知ったのですが、栗原徹さんが廃墟から勝手に持ち出したものを転売したとかなんとかで村田ラムさんと対立しているんですね。田中さんや吉野さん、吉野夢郎さんですね、いや早瀬さんも巻き込まれる形となっていますが、この問題について菅津さんの見解をお聞きしたいです。やってやらないで水かけ論で最終的にはうやめになるんですか？ぶっちゃけどちらの言い分を信じるんですか？菅津さん、
僕全くその騒動を知らない。
そういうことではなくて、どっちが敵でどっちが味方かをはっきり言ってくださいってこの人は言ってるんですね。だいたいね、こういう、お便りの時は、まあ、住所とかね、職業とかメールアドレスがないのはいいですけど、だいたい名前すら1ミリも書かないですから。このラジオに送ってくるこういう奴らね。
まあ、でもね。
名前ぐらいいいと思わない。 だってさ、うんこのお菓子とかそんな名前で書きゃいいじゃん、別に。
うんうんうんうん。まあ、まあでも確かに僕はほら、全く階段と関わりがないから、はい、まあだからね、何言ったって別にいいわけだもんね。
そう。
一般的な意見として話ができる。
死ぬ前の森永卓郎ぐらいの無敵状態ですからね。
そうだね。うん。まあ、ねえ。まあ、まあ本来捨てるはずのものとか、
うん、
まあまああと申し訳ないけど、ちょっとゴミ的なもの、
うん、
に、付加価値をいくらでもつけれるわけじゃないですか、
はい、
実って。
はい。
うん。だからなんかそれに対して、わちゃわちゃやってるのって、僕からすれば、まあまあ本当に、本当に申し訳ないけど、どっちもどっちだし、そのどっちもどっちに必死になるのは、なんでかって言ったら、やっぱし、儲かるんでしょうなって思っちゃうよね。
全員を敵に回すっていうことですかね。まあ。
まあ、まあ、でも、あと、でもね、確かに、まあ、ちょっとフォローすると、このどうでもいいこと、あえて言うけど、うん、どうでもいいこと。
うん
をやっていくうちにそれに対してのプライドっていうのは絶対できてくるものだと思うんで、
はい、
な僕だってそうだからね、僕だって貧乏メガネの女の人とか、
はい、
まあ世の中の多分 90% ぐらいの人にとってはどうでもいいことだけど、
いやいやいや 99.99999% ですよ。
そうでしょ。だけど、まあ、ねもう20年やってればやっぱそれなりの矜持みたいなものって生まれてくるから
さ、ええええ
うん、なんかまあまあそういうことなんじゃない？みんなこの矜持がそれぞれあって、プライドがあって、対立をされているの。
トランプコインみたいなもんですか？
ん？
トランプコインみたいなもんですか？
トランプコインってそうなの？
ミームコインって言われる、ほら、何の価値もないけど、価値があるということにすれば、
あ
めちゃめちゃお金が発生するじゃないですか。うん、ビットコインとか、うんイーサリアムとかはまだその技術の裏付けがあるじゃん、うん、非代替性トークン
う、ね、なるほどね、うん、
トランプコインはまあもちろん非代替性トークン的なものがあるんだけど、
うん、
本当に何にもないところからこのコインみんなで投機しようぜっていう、
ああだからそれはもうなんか
あとバロンコインね、
バロンコインってなんかあったね、うん、
バロン君の、
うん
息子さんのバロン君のコインを、しかもあれは、しかも偽物みたいなもんだしね。それのさらに偽物だからね。ミームコインのさらに偽物って何なんだろうって。
だからまさに、むしろ全く何も価値がないものに、それは何もないという価値をつけてるわけじゃん。
不敬。全問答ですかね。
うん。なんか、そう、だから、でもそんな、なんかみんなが、
そんなことに、こう、キーキー言ってる、この40代女性の方が、一番、落ち着いてくれって言いたいってことですかね。私はそんなこと思ってないですけど、菅津さんとしては。
僕も思ってないですよ。まあでも、大変だなとは思う。そういう、なんか、ね、こう、そういう騒動って結構階段は起こりがちじゃん、なんか。
まあみんな好きなんですよね。本当にこういう騒動が。この女性も含めて。
うん。そう、なんかみんなあれだよね。この SNS とかで喧嘩すんの結構好きだよね。
ね。まあ、好きなんじゃない、うん、そういうのが。そういうタイプの人とね、そうじゃないタイプの人がいますから。だって学校とかでもさ、いちいちグループ使って対立している人と、
うん、
まあそういうものにそもそも混ぜてもらえないからっていうところもあるけど、
うんうん、
全くその会話の外にいる人と、
そうだね。
ね。両タイプいますから。うん、だからそのグループを作って対立したい。し、それをこう、やってられないのを見つかけるんで最終的にうやむやになるんですか？ぶっちゃけどちらの言い分信じますか？菅津さん答えてください。
まあだから僕は正直、どっちでもいいが答えですかね。
いや、それは言ったらおしまいでしょ。うん、ね。あ、ごめんなさい。あとね、ついでに言うとね、この熱で会長と菅津さんの見解をお聞きしたいですだった。俺の名前入ってたわ。まあ私の見解としては、どうでもいい。
そうなんだよ。だからね、なんかね、まあまあまあ、でも、うん。大変だ。うん。
はい。
一テライミです、今の方はね。
はい。
はい。
で、多分同じ人です。
うん。
お名前がない人で、40代女性の方ですね。 少し前にオカルトエンタメ大学でアップされた幽霊の定義についての総集編で会長がおっしゃっていた幽霊は物質ではないという話について少し分かったような気もするのですが理解が追いつかない部分もあるので質問させてください、うん、幽霊は体験談の中に存在するということはそれが体験者の見間違いであったとしても体験者が幽霊だと信じて他者に話したときそれは幽霊という存在になるということですか。はい、まあそう、それが私の言い分ですね。だから体験、
その通りだよね。
そうね、うん、体験者が幽霊だと、まあ、信じてっていうか思って誰かに話したものが幽霊であって、
うんうん、
そうでないものは幽霊じゃないっていうことですね、
うん、
私がこの前再放送されたオカルトエンタメ大学で白石浩二監督と話してたのは、
うんうん、
幽霊という物質があるわけじゃなくて、
うんうん、
何かね、幽霊という我々人間とは関係なく物質があって、まあ、犬とか猫は正直人間とは関係なくいるじゃないですか。犬という定義、あと雨とか、ね、雲とか、まあ、もちろん人間は観測しそれに名付けて雲とか犬とか猫にはなってるんだけど、まあ、それはそれとして人間が全滅しても雲は残るじゃないですか、
うんうん、
別に犬も残るかもしれないじゃないですか、そういうような人間の外部に存在する物質として幽霊があると思ってる人は多いけど、いやそれは私はそう全くそう思ってませんってことですね、
うん、
人間が語った何かを見て何かの体験についてそれを幽霊だっていう文化的なコードで解釈して、うん、例えば死んだおばあちゃんの幽霊だったり、あと全然見知らぬ人だったけどそもそも人間かどうかそれは分かんない黒い影だったけどそれは人間だと認識しましたし死んだ人間で、かつて生きてきたけど死んじゃってその死後この世にまた現れてきたとその人が勝手に黒い影について思って幽霊だって言った時に初めて幽霊っていうもの
が
生成されて存在するっていうことが、
うん、
まあそれは理解できていると思うんですけどね、
うんうん、
かっこ本物の幽霊か偽物の幽霊か大して問題ではないんですかっていうんですけど、
だから問題ではないよね、
うん、そうそう、だから本物の幽霊と偽物の幽霊があるっていう前提がまずおかしい。
まあ、だから偽物の幽霊があるとしたらその人が見てもな、その人の脳内でも見たっては思ってなくて、
確
信犯的に作り話をしてるとかそういうのが偽物の幽霊ではない、
ね、ああそうだね、うん、でも多分そのレイヤーで話してないよね、多分この人に言ってる偽物の幽霊っていうのは誰かがトリックで作った映像とか、
うん、
あと黒いゴミ袋だった調べてみたらとか、うんうん、そういうことじゃないのかな。でもだから、うん、そういう意味で本物の幽霊っていうものがじゃあ何かっていうと本当に物質として幽霊が存在するっていう考え方、まあそれはそれでそういう考え方の人がいてもいいんだけど、
うんうん、
っていうレイヤーで話してると思うんだよね、
うん、なるほど、
う
ん、
でも私は別にそういうレイヤーで話してないんで、
うんうん、
丸に幽霊は物質ではないから映像に映らないって、ね、言いましたね私はね、はい、だから横澤プロに映ってるのは白石監督は幽霊だ幽霊だって言うけど、白石監督が幽霊だと思うのは別にいいんだけどね、その映像に映った手に対して、
うん、
だから私から言わせてもらうと映像に映ってるから物質ではあると、
うん
うん、で何らかの物質なのは間違いないんじゃないですか。知らない、それがすごく不思議な現象で起こった、我々がまだ科学的に未解明の物質が現れて映像に捉えられたっていうことはあるかもしれないよ、そこは否定してないよ、うん、だけど幽霊が映ったっていうのは言い方として間違いだと、その映った手を白石監督は幽霊だと私は思いますは、
うん、
合ってるよ、うん、だけど幽霊が映ったは語義矛盾、
そういうことだよね、う
ん、論理的矛盾だっていうことを言ってるんです。だから白石監督は私に対していやそれ人それぞれの捉え方があるんだから好みの問題でしょって言ったけど、そこでまあ、すごくコメントとかで批判的に、ね、何こいつ吉田ってって言われた私の言い方ね、私の言い方で再現すると、違います。好みの問題じゃないです。私は理屈について話しているので、好みとか立場の問題じゃないんです。それ、そういうのを超越した論理、理論、理屈について話しているんです。だから、それは、好み、だから、どっちもどっちって相対的なものじゃなくて、理屈として私を反論して論破してもらえるんだったらいいけど、そういうやめてください、そういう好みとか立場でどっちも合ってるとかね、どっちも正しいとかそういうことじゃないです。どっちかが正しいしかないです、なぜなら理屈だから
はい。
で、すごく優しくね、いい感じで言ったのに、なんかすっごいコメント欄で、めちゃめちゃ大批判、大炎上ですよ。なんでだろうね。
でも、オカルトエンタメ大学も7月に終わっちゃうでしょ、
はい、
まあ、ねえ。いや、この40代女性の方の楽しみだった番組も。
いいですか、続きまだ全然、1行すらまだ途中なんで。
わかりました、はい。
幽霊は物質ではないから、映像には映らないのであれば、世の中にある心霊映像、心霊写真は全て創作だということですか？
だから、
まあ、物質としてあるかどうかの立場で。言うものいいですよねってことだよね、多分ね、そういうことではない。しかし撮影者があそこの心霊スポットで写真を撮ったら幽霊が写ったと他者に話したら、その話の中では会長の定義する幽霊になるんでしょうか。あ、でも分かってるじゃん、そういうことですよ、
そういうことだよね。
ただその前の、世の中にある心霊映像心霊写真は全て創作だということですかっていうのが、いやいや別にそんなことは言ってんだから、その、まあ、何らかの物質が映ってんだろうね。だから何らかの物質が映ってんだろうねっていう言い方が、この人も、あと結構大多数のオカルト好きとかが、俺が、え、それ偽物じゃん。何騙されてんのって言ってると思ってるんだろうね。そういう意味で言ってないのにね。
例えば、その撮った人が、あ、これ幽霊だって思って撮りましたとか、偶然に撮れちゃいましたっていうものが、実はなんかそれこそゴミ袋が風に揺れてただけだったよっていうのがあったとしても、はいはい、その人の中でそれをそうだってゴミ袋だって分かってない、分からないうちは、それは幽霊なわけじゃないです
か。そう、心霊写真に幽霊が写ってるわけじゃなくて、その何らかの写真ね、変なものが写ってる感じの写真に対して、それ撮った人あるいは見た人がこれ幽霊じゃんって思って、他の人とコミュニケーションしたら、そこは幽霊は生成されます。
そういうことだよね。
はい。
うん、
だ偽物とか本物とかじゃないんです。だやっぱりこれも物質として完全に幽霊というものが我々の外部に存在するという立場でしか出てこない発言ですよね。え、世の中にある心霊映像、心霊写真って創作なんですか？って、全て創作ってことですか？物質としてないっていうことはって。
でも、あ、これでも面白いよね。その、そうだよね。なんか考え方の起点の違いっていうかさ、
その
スタート地点の違いっていうかさ、
そうそう、いやだから非常にいいメールなんですけどね、あの先ほどのメールもね、そうだし、非常に先ほどね、あの、マスカツさんはどっちかうやむやにしたけど、まあ、あれ全員が敵かって言ったのか、栗原さんも村田ラムさんも田中さんも夢郎さんも林さんも全員敵だって。丸さん、体験談の中には幽霊に触ったり触られたりした話もありますが、感触があるなら物質ですよね。これも幽霊ではないということですか？いや、感触があっても別に物質
とはね。感触があって、それが実際何らかの物理的な現象だったとしても、その触られた人が、幽霊だと思ったら幽霊が生成されてるってことだよね。
そうです。だからそれこそゴミ袋が触った。だとしてもね、体験についての話なので、ナラティブっていうね言い方をよくしますけど、自分の体験したものについてどう語るかなので、だからそれは物質がもし客観的に見たらね、他の周りの人たちが見たら、なんか物質に触られたり、あるいは本当に誰かいたずらで何か触ってたとしても、その人が触られたと思ったものが幽霊だと思ってそう人に語ったら幽霊だっていう。で、それ以外のありようはないって言ってる。で、しかも、まあ、もっと言うと、別に、触られたり触ったりという感触も別に、聴覚、視覚と一緒で、仮に物質的な介在がなかったとしても、まあ、幻覚とかね、あるいは、何らかの形で、その人の脳内で感じるのは全然あると思いますけどね。
あれですよ、ちょっとね話は変わりますけど、
まだメール途中なんですけど大丈夫ですか？
大丈夫です、はい、ね、あれだよね、僕が例えばもうずっと前15年とか20年前ぐらいかな、付き合ってた女の子、
はい、
ね、20万ぐらい 貸してますけど、
はい、
うん、入ってきてませんけどね、でも付き合ってたんですよ、はい、利用されてたんじゃなくて付き合ってたんですよ、はい、ってなると僕の中で付き合ってたじゃないですか、それって。
それでいいんですよ
そういうことだよね、
はい、
うん、
まあ、それをじゃあ外部に敷衍して、はい、俺は付き合ってんだから、
うん、
お前も付き合ってるって認めろとか結婚しろってなるとやばいけど、
うん、
その人の心の中で付き合ってると思ってて人にそう語ることまでは全然、
そう、これが幽霊です、う
ん、そういうと、だから幽霊は全員なんかその気持ち悪いやつらの気持ち悪い妄想っていう印象を与えかねないんで
、うん、まあまあでも今一瞬思い出しましたね、はい、
偉いですね、やっぱそう、そうでないとダメですよね、お金を貸したからといってね、いや、なんか問題になってるけどね、
まあまあまあまあ、その話をちょっと最後の方でします、
はい、はい、リアルタイムで見えた、触れた、触れられたものは幽霊ではなく、あくまでも体験談として語られて初めて幽霊になるのでしょうか。でも分かってんじゃんってなってる。この人だから。メール、質問の前半と後半で、前半はこいつ分かってねえなと思ったら、後半で分かってんじゃんってなるっていう。そういうことですよ。うん、
そういうことだ、ですかね、はい、うん。
はい、まとめ。物質か物質でないかという目線で語られる幽霊という存在は、そもそも、会長が定義する幽霊とは別の種類のものな気がします。以上、長々と失礼しました。では、でこれは半分当てて半分間違ってるんだけど、そう、物質か物質でないかって目線で語れる幽霊を語ることと私の言ってることは違うんだけどね、それは合ってるんだけど、物質か物質でないかということで幽霊を語ることは全く意味がないって言ってる、
うんうん、
まあ、そういう議論のする人の方が多いと思うけどね、世の中の大半は、うんうん、私はまあ別にまあ議論しててもいいけど、私は全くそういう意味で言ってません、
うん、
っていう、まあ、心霊科学とかの立場でね、多分心霊科学は物質として幽霊みたいな、あの人が生きていた人が死んだ後にこの世に現れる、あるいは通信コミュニケートしてくるものを科学的に自然科学の手続きで証明できると信じてやってるのは心霊科学なんで、だそれ自体は別に全く私と立場が違うけど、まあ頑張りたいんだったら頑張ってくださいって、
うん、そういうことですね、はい、
だから何だろうな、うん、何でもいいんだけど、テーブルクロスっていう物質は存在しないじゃん、
うん、
ね、テーブルクロス使ってますよ、確かにありますよ、うん、家のねテーブルに敷かれてますけど、テーブルクロスっていう物質は存在しないんですよ。であれは麻を編んだものを四角く裁断してテーブルの上に汚れないように、汚れてもいいように敷くものがテーブルクロスだから、麻っていう物質は存在しますよ。麻を、はい、あの折ったものを四角く裁断した布は存在しますよ。で、麻でも何でもビニールでもいいしね、絹でもいいし、まあ、化学繊維でもいいんだけど、その化学繊維なんたら、あるいは絹、ビニールっていう物質は存在しますよ。で、なんだったらその分子構造とかまでちゃんと言うと正確かもしれないけどね。自然科学的には正確な言い方かもしれないけど、でもテーブルクロスっていう物質は存在しないんですよ。それは分化コードですから。
うん。
麻とか絹とか、まあ、ビニールとか化学繊維の織物を、でもテーブルにつかなかったらテーブルクロスにならないんで、
うんうん、
我々がテーブルに敷くものとしてテーブルクロスっていう文化的な概念があって、でそれを例えば工場でテーブルクロスを作ろうってなって作って、お店でこれはテーブルクロスですって売られてる意味ではありますよ。そういう概念としてはテーブルクロスっていう概念はあるよ。で我々がテーブルに敷くっていう概念としてテーブルクロスはあるけど、でもテーブルクロスっていう物質は存在しないじゃないですか、
はい、
逆に言うとだからもう何だろうな、だからシルクでもいいし、もっと言えば木を薄くしたものでもテーブルクロスになるわけじゃん、
うん、
木を薄くしたものとか和紙とかの物質はあるよ、うん、でもそれテーブルクロスに普通使わないからテーブルクロスって言わないけど、でも俺和紙でっかく四角く切ったものをテーブルクロスにうちは使います、だったらテーブルクロスになるじゃん、
うん、
この言い方がどうなの、分かりにくいのかな、分かりやすいと思って俺は話してんだけど、だ幽霊も、幽霊という物質は存在しないんです、う
はい、そういうことですね、
はい
はいはい、お分かりいただけましたでしょうか。僕も勉強させていただきました。
なんか、はい、俺だけが意地悪な人間みたいな感じなんですけど、
どんどんあの京極堂みたいになってくな。
めちゃめちゃ性格いいじゃん俺の方がなんで俺、いやいや、なんでこんなにちゃんと丁寧に説明してんのに。
なんかでもさ、僕もそれずっと、
はい、
なんとなくそのさっき言った心霊科学的な考えの人だったと思うんですよ、
はい、
自分も、
うん、
その物質が云々みたいなね、
はい、
その常にそう思ってたけど、うん、なんかね、ある日突然ね、会長言ってること結構ストーンと分かった日があってさ、
はい、
うん、なんか すごい分かったわ。その
なんでだろうね
なんでだか分かんないけど、そうそう、そういうことだよなって、今の話とかもすごい解像度高く入ってきましたよ。
なめてるよな。
何が？
なめてるでしょ。
それ誰かの真似？
なめてます。あれ怖いんだよ。龍角散のど飴の CM。
あ、知らない知らない。そんなのあんだ。怖
っ。怖い。あの人、あの、や、あの、ガッテンの人、なんだっけ。
知らないよ。
ガッテンの人だよ。あの、落語家。
あ、あ、志の輔？
志の輔。
うんうん。
が、わ、まあ若手って言っても多分、その人も有名な人なんだろうけど、
うんうん、
の、若手の落語家に、舐めてるよな。
怖っ。
舐めてますよ、舐めてますよ。舐めてるでしょって。しかも、にこやかなのがまた怖いんだよ。多分、あの、あんまり角が立たないように、すごくにこやかな、穏やかな物言いの演出にしてんだろうけど、逆に超怖えの。舐めてます。まあもちろん、ね、
ちょっと、
もちろんね、うん、はい、舐めてますって、喉飴を舐めてますっていう CM なんだけど、うん、
はいはいはい、
その前がやっぱりほら、俺たちみたいにパワハラ受けたことの経験のある人間からすると、うん、超絶怖えんだよ、あの CM。
怖いよね、それね。ああ、
喉すっきり、龍角散タブレットね。
はい。
はい、
あの CM、何気に攻めるよね。あのほら、実は舐めてましたみたいなさ、女の人のやつ。はい、
ああ、あれ、龍角散だったっけ？
あれもそうじゃない？
そうだったっけ？
ああ、龍角散のど飴じゃないかな。
はい。
で、あれもさ、ほら、あの、なんか国会で飴舐めてた人の、
ああ、
問題になった時の CM だよね、あれ。
はいはいはいはい。
だからさ、なんか結構攻めるな、みたいなさ、思いながら見てましたけど。うん、はい。
はい。
じゃあ、さっきの人のメールは以上でおしまい？
はい。
ありがとうございました。はい。じゃあ全部合わせてニティライミーです、ね。
安っ。まあ、分かっていただけたでしょうか。
はい。
まあ、今後も何か疑問点があれば、匿名でお送りいただければ。まあ、でも、ちょっとね、どの質問が誰がしたかぐらいは、ね、あの、こう、くくれると分かりやすいんで、お好きなラジオネームをつけてもらえればね、
そうね、
よりいいかなとは思うんですけど、あとこの二人が同一人物だって勝手に俺が言ってるだけだからね。でもそうなりますからね。でもそれはそれ仕方ないもんね。匿名で送ってるんだから、そう思われる事態は発生しますよ。
はい、
はい、黒身エールセットさん、
はい、
男性の方で、ミッシングチャイルドビデオテープを、
うん、
あの、見ましたと。これ見たって言ったんだっけ？
男性なの？
はい。
あ、そうなんだ。ああ、
はい、なんですか？ X とかにつながりがあるんですか？
X とかでよくいいねくれてて、
はい。
もう、クロミちゃんのアイコンの人だと思う。
え？
多分その人じゃない。
メンヘラじゃん、じゃ
あ。いや、だから、僕の脳内では、もう、すごい地雷っぽい、あの、地雷っぽいちょっとメンヘラ気味な前髪パツンの女の子が毎回僕のツイートにいいねしてくれてんだなと思ってた、
はい、黒い見年の実ですね、漢字で見年の実って書いて、うん、R7 って書いて、うんうん、黒身エールセットって読むらしい、
はいはい、ああそうなんだ、うん、あの 僕の中では、さっきの話じゃないけど、僕の中では、はい、そう、ちょっとメンヘラ気味でクロミちゃんをこうのヘアピンとかつけてる、
はい、一人称僕の、
そう、地雷の前髪パッツンの女の子。
夏でも長袖を着てる。
そう。ね、アンディスカの跡があるから、ね、それを着てる女の子。
男性です。で、ミッションチャイルドビデオテープを、うん、これ、でも見る前だよね。これから見ようと思ってるって言って、
はい、
それ以降更新してないよね。だから熱く勧められるとおっしゃって、ほら、あ、その後お二人はご覧になられたりしか、あ、見ました、見ました。はいはい、ホラーとしてね、また新しい感じになってて、よかったと思います。で、まあ、いろいろ褒めてて、で、ちょっとその、あと他の作品とかにも、話が発生してるんです。こうバッサリカットしますね。後半だけ読みます。うん、私は小学6年生の時に、同級生の女子から、セイントセイヤの弥生本を読めと言われ、その、今では完全に18禁な内容に触れてから体制ができ、山岸涼子作品などの古典を読み、なんでそっから山岸涼子作品に繋がるのは意味がわからないんだけど、今では時々菅田さんおなじみの俳優陣らが出演しているドラマも見ています。うん、まあ、文章が繋がってない気もするんだけど、まあ、とにかく、セイントセイヤの18禁弥生本を見たのが、こういうミッシングチャイルドビデオテープとか、山岸涼子とか、そう、まあ、多分ホラー作品でね、ホラーコンテンツ。
うん。
に進むきっかけになっていたんじゃない。いや違いますよ。それはあの、うん、クロミちゃんアイコンで、
うん、
SNS やるような精神性のきっかけにはなってますけど。
ね、
はい。そっちですよ。カウンセリングするとしたらね。このセイントセイヤの弥生本、小学6年生の時にドギャーンって。
しかも小学校の時セイントセイヤだから、
うん、
多分ね僕と同い年ぐらいです。
ですよね。はいはい。まあ、いや、そして、ミシンチャイルドビデオテープも多くは語られませんが、完全に BL、ボーイズラブ。より正確にはクイア系映画。うん、クイア映画。
はい、クイアね。
うん。ですね。あ、でも確かにこれはね、言われてみると確かになと思ったんですけど、うん、主人公の青年二人は同居していますし、お互いに名前で、下の名前でね、呼び合ってます。かなりディープな家族関係も理解し、単なるルームメイトであれば避けて通るであろう、危険が明らかな道に突き進んでいきます。なんといっても幼馴染でもなく、片や中学受験の塾講師、片やスーパーのバイト店員。普通に生活していたら知り合う確率はかなり低い。二人が出会ったきっかけは謎です。つまりは同行の死による場所やアプリがきっかけだと想像せざるを得ません。
うん、
っていうね。まあ、こういう BL、ボーイズラブ的な内容のものがホラーにも浸透。していっていることが、うん、あ、今はそういう時代になって、まあ、よかったなっていうようなことをこの人はメールでいろいろと語っていますね。ついにそういう時代になったなと、
うん、
はい、こうした要素が作品では表面上全く描かれず、ああいう結末を迎えさせるのは韓国映画並みにドラマティカル、ホラー映画としての結末の枠を超えた味わいをもたらしているのではないでしょうか。
うん、
まあまあいい、まあまあそのね、いいラストとかはなんか、あの、単純な、ホラー、ドーン、バーン、怖い、死んだ、終わりとか、そういうことではない終わり方ですよ、もちろんね。うんうん、はい、はい。っていう感想ですね。
なんか、今のメールも、
はい、
この地雷のメンヘラっぽい子が書いたと思うと、ちょっとキュンとするけど、
はいはい、
ドラマティカルみたいな、ちょっとむ、はい、言い回しとかね、そういうのが、
うんうん、
多いなーって思うけど、僕と同い年のおっさんが書いてると思うと、さもありなんて思えるっていうね。はいはい、あの、うん。まあでも、どうですか？見ました？
見ましたよ。はい。
あ、なんか評判いいね。僕はまだ見てないんですけど。はいはいはい、うん。
そうですね。あの、評判いいのはうなずけます。うん、うんうん。ただ、まあその、すごく、万人受けする分かりやすい怖さではないかも。やっぱホラー映画に関して一応歴史的に、こう、蓄積があると、
うん、
あ、なるほど、新しいのは来たっていうふうに思いますけどっていう。
うん。そっか。だってさ、今ちょっとこのクロミさんのアカウントを拝見してるんですけど、
はい、
夕暮れの電線越しの空とか写真で上げてるのよ、
うんう
ん、絶対僕好みの
いやいや
メンヘラな子だと思うでしょ。
まあでも分かんないよ、うん、偽装してるかもしれないしね、そう、 そういうさ気持ち悪いおっさんに絡まれないためにこのラジオで。でもそっか、そんなことないな、偽装じゃないな、これ本当だな。
ね、まあまあでも、ね、いつもねいいねいただいて本当嬉しいんで、はい、ありがとうございます、はい、今後ともお願いいたします。
はい、秋津新秋津駅のパラレルワールドに関する情報も来てますね、
うん、はい
はい、私が秋津新秋津で話してる、よく話してる話で、だだっ広い畑の中に行き、いつの間にかいて、あ、でもそっか、秋津新秋津から説明しなきゃいけないのか、めんどくさいな。
全然わかんないけど。
あ、そう。秋津駅と新秋津駅の間でよくパラレルワールドに迷い込むっていう話がもう10個も20個も来てるんですよ。
そうなんだ、うんう
んうん、はい。昔から言ってるんだけどね。
うん。
っていう話、カットして話さないと時間がないんで、
うん、
まあ、この人も、その秋津駅と新秋津駅の間歩いてるときに、そういうだだっ広い変な畑ばっかりあるようなところに迷い込んでしまったと。
うん、
同じような体験をしてるんですね、昔の、私が取材した体験談と、
はいはい、
うん、でその場所に迷い込んだ時は単に道を間違えたと思い、特に疑問にも思いませんでしたが、とにかく方向さえ合ってれば新秋津駅に着くと思い、すんに行ってなんとか無事にたどり着きましたと、
うん、
後から考えるとおかしなことだらけでした。秋津にはあんな地平線が見えそうな畑はないし、早朝に体験してるはずなのに西日が差していたことなど、まあその時は朝日だと思ってたけど、
うん、
ね、
うん、
またうちの嫁さんも新秋津駅のそばで子供の頃不思議な体験を幾度もしているそうです。はっきり覚えてない一つだけで、父親と武蔵野線沿線に住んでいる時、住んでいる祖母の宅に行く途中、秋津駅へ電車に乗り遅れてしまい、当時は1時間に1本ぐらいしか電車が来なかったので、駅を出て喫茶店で一駅をついていて、で、店を出ると夜になっており、4時間が経過していたということです。
怖っ。
注文したコーヒーがまだ温かかったことを覚えており、4時間経過はありえないと言ってました。父親と祖母の自宅に行くたびに、今日は無事にたどり着けたねと父親がよく言ってたらしく、おそらく何度も同じような経験をしていたのではないかと。な、時間の感覚がおかしくなる場所だ、あそこは、と奥さんは言ってるそうですね。はい。こういったね、体験談がいくつもいくつも、もうここ数年届いてるんですよ。秋津駅と新秋津駅の間。で、
うーん、
ね、
何か
あるんでしょうか、
ね、だってその話ってそんなすごい有名ではないですよね。
うん、だいたい私がそういう誰、うん、かの YouTube チャンネルやったり、この前ちょっとテレビでも行ったしね、
うんうんうん、
なんだこれミステリー、
うん
うん、とかで話したりもして、そうするとこうやって送られてくるっていう感じですね。あとは怪談も来てるんですけど、ちょっとこれはじゃあすみません、私が参考にさせてもらうんで、
うん、
あ、でも読んだ方がいいかね。だって怪談のラジオだもんね、考えてみたら。
そうそう、一応ね、
なんで怪談だけ省くんだってなっちゃうからね。はい、配達員さん、青森県の方ですね、いつも送ってくれありがとうございます、はい、オーソドックスな怪談3つ投稿します。地元青森、青森県に紅葉スポットとして有名な城ヶ倉大橋があります。そこ心霊スポット自殺の名所としても有名だ。橋の下に遊歩道があって、紅葉シーズンになると観光バスが橋の近くに駐車して観光客は坂道を下っていきます。ある秋晴れの日、一人のおばさんが血相を変えて坂を駆け上がってきました。バスガイドさんの元に駆け寄った彼女が言うには、橋の裏側にびっしりと無数の人の手がうごめいており、その中の一つが彼女の方へ伸びてきたので慌てて逃げてきたそうです。私は以前工芸品を作る工場に勤めていたのですが、そこで制作体験というものもやっていました。ある時、県外から男女一組のカップルが制作体験をしに来ました。工場の中を歩く二人の姿を目で追うと、男性の背中にぴったりとくっつくように女性が後をついて歩いていて、どうも様子がおかしい。後から制作体験を担当した人が言うには、実は男性一人だけで、男性の婚約者も一緒に来るつもりだったのだが、その婚約者、旅行の直前に亡くなってしまったのだそうです。 彼女も制作体験をとても楽しみにしていたと男性は言っていたそうです。同僚の何人かには初めからカップルに見えていたそうです。私の親戚に狐の嫁入りを実際に見た人がいます。こちらの地方では私の祖父が子供の頃、夜の山に点々と光が現れ行列のように移動する現象がよく見られたようで、それを狐の嫁入りだと言っていますが、親戚が見たものはもっと具体的なものですが、でした。おそらく昭和40年代、夜に郊外の周りは畑しかない道を車で走っていて、一時停止したところ、車からほんの数メートル先を、提灯らしきものを手に持った二足歩行の獣の列がゆっくりと横切っていたそうです。そういえば、提灯らしきものは植物でできているようだった、と言ってましたが、吹きの葉のようなものを私は想像します。また肝心の花嫁、花婿の姿は見なかったようです。まあ、だから皆さん、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。はい、脱衣。
めちゃめちゃ可愛くないそれ。
ね。コロポックルみたいなね。
それちょっと見たいよね。
うん。
うん。でも最初の話はさ、結構ゾッとするね。
手がうわーっと伸びてきた。
うん。
私は2話目のやつが怖かったですけどね。婚約者が本当は来るはずだった。この配達員も見てるってことだよね。
2話目の話。
あ、2話目の話ね、
うん。うん。
背中にぴったりくっついてるってのはいいね。
ね
え。うん。あれ、なんであの、まあ、カップルで来るのはいいんだけど、なんであの女の人、男の人の背中にぴったりくっついてるんだろうって。
うん。
うん、だからこれ、配達員が見た光景じゃないのかな。同僚の何人かが見たっていう話なのかな。
っていうことなのかな、うん、
ちょっとよくわかんないですね。これ自分の体験なのか、それも同僚に聞いた話なのか、ちょっと判然としないので。
うん、ああ、でもなんかそれ含めて怖いよね。うん、なんかもう、ちょっと夢っぽいっていうかさ。
はい。
4ティラインですかね。
風神さん、50代男性、自営業フリーランスの方。
もう階段じゃないでしょ、それ。
いや、階段。わかんない。階段かもしれないですよ。ちょっと見てみましょうか。
はい。はい。
トウモロコシの会の皆さん、こんばんは。風神です。前回は不敗ない結果となってしまいましたが、めげずに頑張っています。突然ですが、2024年10月デビューの地下アイドルグループ、ダイヤモンドリリーをご存知でしょうか？これ X のアドレスが添付されています。
はい。
デビュー当初からダイヤモンドリリーのうららちゃんに心を奪われ押しまくってましたが、てんてんてん、かっこ X のいいねのみだけですけど、かっこ閉じる。なんと2025年1月31日をもち、解散となってしまいました。さらにうららちゃんは今後一切の活動はしないとのことです。てんてんてん、涙。生きる生きがいをなくし、心にぽっかりと穴が開いたような日々を過ごしてましたか？そんな心の穴を埋めてくれる YouTube チャンネルを見つけたので紹介します。そのチャンネルは、さゆちゃんのさゆチャンネル1230です。YouTube のアドレス。添付されています。まだ解説したばかりなので、動画1本、ショート動画数本しかアップされてませんが、大物 YouTuber になりそうな感じがしますね。大物にならなくても、神は見返りを求めるの、岸井ゆきのさんのようになってほしいですね。そして動画は音楽に合わせて踊ったりと荒削りながらもダンスが上手ですね。ショート動画は動画よりも数多くアップされており、どれも日常系ですが、その中になんと歯並びを見せてるショート動画があります。これを見た菅津先生、過去監督、過去閉じる、は、思わず100ティライミ、いや、100万ティライミ、と叫んでいるかと思いますが、そこまではいりませんので、さゆチャンネル1230チャンネルのチャンネル登録、高評価、お願たき。今日はこの辺で筆を置きたいと思います。あ、PS、さゆちゃんは知り合いのモデルさんの娘さんなので、コメント甘めでお願いします。ドンドン。階段でしたね。
階段
でしたね。
やっぱ聞き手が階段と認識すれば、そこで階段が生成されるっていう。
いや、もうこれはもう物理的に階段です。物質として、我々の外部に存在する確かな物質として階段ですね。
うん、はい、 あれだね、さゆちゃんさんっていう子は、
はい、
別になんとも、その評価を甘めにお願いしますっていうことでしたけれども、はい、あのね、こういうちっちゃい女の子に対して評価をすること自体が僕は良くないことだと思ってるから。
いや、でも YouTube に上げてるんだから、それは。
評価自体僕はしないし、してる人を正直若干軽蔑しない。
いやいや。
なので。
いや、それ、なんで踊りとかダンスとかを評価するっていうのは、なんで、それは子供だろうと。子供だって13歳ぐらいでしょ？それはもう、ステージに立ってるんですか？もっとちっちゃいんだ。
え、もう幼女ですよ。これ、僕も今ちょっと、
何歳ぐらい？
初めて YouTube チャンネル見ましたけど、
はい、
聞きました、ちょっと。
さゆちゃんの1230、いや、まさか。うわ今開いたんですけど、今、うぼわうわこれを風神さんが、どんどん高評価よろしくお願いたきって。
これは、むずい。いや、正直、17、18のアイドルとかをうんぬん言ってるのも、はい、どうかと思って、てるけど、今時代的にまだそういう人はいるなってのはわかるじゃない、
はい、
ね、僕らの世代とかでもいるなってわかるけど、はい、藤井さん、これはちょっとアウトだと思う。
歯が抜けて食べづらいっていうショート動画があって、歯が抜けてるってことはまあ乳歯が抜けるじゃないですか。で、うん、イーって歯並びを見せてる、うん、これに関して菅田さんが性的に興奮して100万ティライミと叫ぶと藤井さんは思ってる、うん、ちょっと菅田さん、ダメですよ。
だから僕がそう思うと思う、みんなそんなもんじゃないみたいな。
そっか。
感じがやばい
人。俺たちが共感してもらえると思って。
うん。
いいチャンネル見つけてきたね、夫人ってなると思って、ウキウキして。けど、
ルービーさんね、いいですよ。ここでは大丈夫です。
はい、
ただ、はい、他ではやめた方がいいです。
本当にそうですね。よかったよ、防波堤になって。
本当ですよ。いや、僕もほらね、まあ、それこそ、夫人さん、こういう方だから、はい、まあまあ、中高生ぐらいのこの YouTube チャンネルなんだろうなと思って開きました。はいはいはい、おえですよね。
まあもうやめてくれ。いや、風神も分かって、全部キャラとしてやってんだ。多分そう思いたい。キャラとしてやってんだって欲しいよね。
やっててくれ。本当クジラックスもびっくりです、
ね。あ、クジラックスあれ買った方がいいの？月刊。なんかすごい高評価が。
めちゃめちゃ買った方がいい。
あ、そう。
ね、ただね、編集王の明治編ってあるんですよ、
は
あ。明治っていう人が主人公の話。
ああ、びっくりした。うん、あ、なんだ、るろうに剣心みたいな明治編があるの。明治時代編じゃなくて。
明治っていう編集者の話、エピソードあるんだけど、僕は、それを下敷きには相当してるなと思った。けど、僕もともとその話も好きだし、
はい、
やっぱね、じゃあパクリだとかそういう話じゃなくて、めちゃめちゃよく作られてるよ。
お前今さ、風神のことめちゃめちゃ批判した。その3秒後にロリコン漫画を熱く語ってる歌い手のバラット、もうロリコン漫画の代表みたいな。
うん。うん、まあ、でも、
はい。
そうなんだよね。別に、あれって別に抜くために見てる漫画とはまたちょっと違うなと、ま
あ。多分誰も見てないよね、抜くためには、ね。
うんうんうん。意地悪だよね、ディティールがね。
うん、
主人公のやつが作った歌のいかにもな感じとか、そういうとこですごい意地悪な人なんだろうなって思いながら、このリアリティがそれに出る。だ、よかった頃の内島くんっぽい。
なるほど。なるほどね。うん、はいはいはい、はい、
はい。まあ、藤井さん、気をつけて。
うん、ね、私もだから歌い手のバラッドを下巻買った方がいいのって、この場でしか言わないからね。他の配信とか、ね、イベントとかでは言いませんから。
いや、僕も
気をつけてますから、そこら辺も。
うん、見た当日に、読んだ当日に、
はい、
X にツイートしそうになったのよ。
はいはい。
これ全員見た方がいいみたいな。
はい。
よくあるね。そういう感じ。
でもちょっと、まずいね、それはね。
そう、だけど、はい、やっぱね、とどまったんだよね。
ね。はい。
うん。 そう。だから、やっぱそういうのって大事じゃん。
はい。
風神さん。
大事じゃん。分かってやってんだよ。風神もな。もうやめてあげてくれ。
そう、だから、ね、まあまあ、そういうことですよ。はい、本当にね。うん。
モスマン、20代男性パートアルバイトですね。あ、これね、あの、スガッツさんの記憶のコーナーにお便りを送らせていただきます。スガッツさんの記憶だったっけ？もうコーナー名忘れちゃったな。はい。今回、自分の不確かな記憶の話を送らせていただきます。小学生の頃の記憶です。私は沖縄の某福音派キリスト教系の私立小学校に通っていました。何年生の頃だったか忘れましたが、とある変わった先生、まあ、C 先生としますが、これね、キリスト教系のね、バリバリのキリスト教系の学校にもかかわらず、まあ、いろいろ怖い話とか、肝試しとかをして、で、その懐かしくの時に、八つ墓村の話をし始めました。過去に落ち武者が惨殺された村があること、そのたたりが代々伝わる一族がある。まあ、話としてはベーシックな部類ですが、キリスト教の教えにガチガチに縛られた当時の私からすると、とても異様な世界に触れるような感覚だったのを覚えています。話も佳境のところだった。C 先生はこんな展開を語り始めました。洞窟の中に入った主人公が歌を歌い出すんだよ。こんな歌だった。ポーシュラー、ポーシュラー、ラリセポーシュー、ラーシュー。ポーシュラー、ポーシュー、ラリセポーシュー、ラーシュー。奇妙な歌でした。日本語なのかもよくわからない変な言葉の羅列。これに単調なメロディーで C 先生が歌っていたのです。しばらく先生が歌っていると同級生の女子がひどく怖がり出したのを覚えています。で、中学生になってからこの人、映画版八つ墓村見たんですが、そんな歌は出てきません。野村義太郎の1977年版も、市川崑の1996年版も出てきません。まだ読めてないですけど、この歌原作、まだ私読んでないですけど、出てくるんですか？この原作に。いや、でも私にはどうもそうではないような気がしてならないんです。というね、これ、作品を盛り上げる要素が原作になるなら、1970年版、96年版、どちらかでその歌登場するんじゃないですかね。だから原作にもないんじゃないですか。ちょっと菅さん、そういうの詳しいそうなんで教えてください。というのが、この人のメールですね。
いや、わかんないよね。
ポーシラー、ポーシラー、ラリセポーシラー、シュ
ー。原作を覚えてない、読んでるはずなんだけど、原作を覚えてない
の
と、ま
あ、中学生ぐらいだもんね、多分ね。
うん、だからなんか他のと混ぜたか、なんかそれこそちょっと思ったのが、あのほら、ドグラマグラのさ、精神科病棟に入ってる人たちの、なんか歌みたいなあったのよ。
下道呪い歌みたいな感じの。
あ、それとは違くて、はい、それはあの、チャカポコチャカポコです。
あ、そうですか。
そうじゃなくて、なんかね、うん、やんなっちゃったな、なんとかだな、みたいなのカタカナで書いてるんで、なんかそれっぽいなと思ったことあったんだけど、はい、それじゃないしなぁって思ったり
とか。なんかちょっとね、ベントラーにも似てるけどね。
うん。
UFO 呼び出したけどね。
うん。これでも分かる人いたら教えてほしいですよね。
ポーシュラー、ポーシュラーっていうのはやっぱりあれかな。肝かな。
うん。
うん、なんかそこら辺をきっかけに、うん、ああ、それ、あの映画のあれですよ、みたいな。
うん。ああ教えてほしいよね。はい、あれだよね、給食の時間の休み時間とかに、
はい。
よくそういう怪談話してくれる先生っていなかった？
いた。
いたよね。
はい。
うん。なんか僕、未だに覚えてるのが、一、はい、つね、2分で終わる話なんだけど、はい、私ね、朝起きたら、もう眠くて眠くてね、それで鏡の前でいつもするように、歯を磨いてたんだよね、なんて言って。うん。したら、なんか、ね、先生、目が悪いから、ちょっとあんまね、ぼやっとして見えなかったんだけれども、なんかちょっとね、口元見たら、ピンク色になってるんだよね。あれ、おかしいな、いちごの、あれは、娘が使ってるいちごの歯磨き粉じゃないし、なんだろうな、と思ってよく見たら、先生ね、気づいちゃったんだよね、って言って。ひげ剃りで歯磨いてたんだよね。ゾッとして。
痛い。
それね、なんかいまだにたまに思い出して怖い時あるんですよ。
ただそれも割 と、当時よくルフしていた都市伝説、
ね。あ、そうなんだ。
ですね。多分実体験ではないと思います。
え、元ネタあるのそれ。
あ、あります
ね。知ら
ない。はい。
鳥
ミキの漫画とかでも取り上げられたと思いますよ。
あ、そう、あ、その何十年越しにじゃあ、あれだわ。なんか。
あと、すいません、これ一回ラジオで話してます。
え、本当？
はい。で、私も、こういう返答をしてます。鳥ミキの漫画にもありましたよって。鳥ミキのその都市伝説とかね、いろんな話、噂を集めてるエッセイ漫画みたいなやつでも取り上げられてました。あ、確かに。あとね、唐沢直樹の漫画とかかな。
ああ、うん。 確かにその先生の他の話は後から別で聞いたことあるなっていうのは結構、
はいはいはい、
ね、あの、うん、患者の後ついてったら墓暴いて肝を食べてたみたいな、
はいはいはいはい、まあまあでしょ、だからそれは、そういう噂話とかを実体験として話す方がトークスキルがありますから、
うんうんうん、
ね、で、まあ今ではねインターネットがあるからできないですけど、
うんうん、
ね、いい先生でしたね、大切になさってください、
うん、じゃあそのポーシュラーに関してはちょっと教えてほしいですね、
そうですね、
分かる
ね、皆様の集合値を結集して、
うんうん、
プチ系、
はい、
60代女性公務員の方ですね、
はい
はい、
ここまで、うん、
はい、でプチ系がね6回メール送ってきました、同じメールを、
うん、
うん、ちょっとすいませんが、あの前の原稿をボツにしてこれで差し替えてください、あ、やっぱりこれで、やっぱりこれでって6回送ってきた、その6個目です、だから私は
10人かみたいじゃんね、
え、
もう大作家だよね、
そうですね、ただ私はどこはどう違うのか全く分からなかったんですけど
はい、はい、
その6通目のメールですね、キャプテン牛田会長菅須さん、私がプロ基地外でアンノーンで悪の秘密結社のショッカーによって人類で初で、唯一の戦略型精神兵器に改造された男のプチ K です。次回予告、千年、いや万年の漂流から今帰る、自分の時、自分の生を生きるため、無給の力も永遠の生命も幻想に過ぎない。人は人として生まれ、人として死ぬのだ。ガサラ、ん？ガサラ、ウェルディ、サラ掃除のサラ、ガサラなる、春ケキ頼り、うち捨てむ、そは呪われし、怪文にして。最終回、不潔系、腐った血の系、不潔系、ガサラ。この物語は登場者の名前以外事実である。かっこ島本和彦。ある日、友人の運転する車に乗っていると、突然友人は疲れたと言って車を止めた。私はごめん、運転に疲れたんだねえと言い、友人は顔が白くなり、汗がダラダラと流れていた。私は救急車を呼ぶかと聞くが、無反応だった。頭の中で誰かが、アムリタと唱えよと言ったので、これ多分ヒンドゥー語、ヒンディー文字で、が添えられてます。
うん、
私はアムリタと唱えた。すると友人は元気となった。私は友人に何があったのだと問うと、霊に疲れたと言い、昔から憑依されやすい体質だったらしい。だが、さっきの声のことが気になった。そして封印された記憶を思い出した。庵野秀明に憧れ、大阪芸大を受けたが落ちた。私は次の年も大阪芸大を受けたがまた落ちた。そして私は偏差値30代の大学を探し、愛知学院大学文学部宗教学科に入学し、原始仏教を学ぶこととした。学食でムーを読みながら、ポッチでご飯を食べていると、知らない男が話しかけてきた。君、新入生？と聞いてきた。私は、角丸派か、それとも統一教会か、と身構える。相手は N と名乗り、4回生で法学部法律学科の人だった。N は私にどっかで修行していたのか？と聞いてきたが、私は何の話かわからず、修行って何ですか？と聞いた。君は修行してるからオーラが見えるのだ。君のオーラは金色でまばゆいぐらいに輝いている。眩しいくらいに輝いていると言った。だから修行をしているのかと思ったのだと。そりゃ精神兵器に改造されているから、とは私は答えなかった。あ、まだまともだったんだね、学生の頃は。うん、それから何度か学食で会うたびに話をするようになった。本当は宗教学科に入りたかったが、両親が反対したため宗教学科に入れなかった。宗教学科のお前が羨ましいとか、たとえ神だって俺は従わないとか、俺はラグナロックガイ、かっこ神々を滅ぼす男だとか、俺は我を食うに、あ、俺はガかな、ガ、まあいいか、俺は我を食うにして煩悩を断つ、すなわち断食我、獣を超え、人を超え、神の戦士だとか。
ダンクーガ、ダンクーガです
ね。ダンクーガ。
あの、アニメですね、ロボットアニメね。
あ、勉強になりました。ありがとうございます。私の魂の名前は、藤原忍とか。中二病、過去当時はそんな言葉はない。前回で、さすがのプロ基地外の私もドン引きでした。 ある日学食にいると N が来た。話をしていると私は指を銃のような形のしてバンと言うと、かなり前方にいる男の持つ料理のトレイが床に落ちた。 N は無言で私を見た。私はプチ K の体を借りている宇宙人だ、聞こえるか、俺はカシオペア座の第28惑星系の人間だと言うと、 N は顔から血の気が失せていた。私は無言でその場を立ち去った。もちろん銃の下りは友人と打ち合わせをしてやったことである。へえ、やばい N と関わり合いになりたくないために打った小芝居であり、これで N にトラウマを植え付けた結果、二度と私に近づくことはなかった。それから N は卒業してもう会うことはなくなった。それから15年ほど経った頃、テレビを見ると N が出ていた。そう、 N とはオウム真理教の幹部新見智光です。
これいい話っていうかさ、
いや、いつもいい話ですよ、プチケイさんの話は。そして私は自分の記憶を封印したが、何かの原因で封印は解除され、友人が憑依された時に私の頭の中で聞いた声は新見智光の声だったんだ、アムリタと思い出した。
え、なんか僕ちょっと、
そうか、もう処刑され、死刑、もう死刑執行され、
されたんじゃないかな。 あの、あれだよね、あのスキンヘッドの人だよね。
うん、そうだね、
はい、あの南川さんみたいな人だよね。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
え、じゃあちょうど死んだ後ってことかな、アムリタって聞こえたのは。2018年に、まあ、死刑執行されてますね。
そうだね、うん。
え、なんかちょっと、
これはちょっとね、
ね、
いいです
ね、うん。多分その後ってことでしょうね。
なんかこういうさ、後に大きな事件を起こす人が、はい、まあその片鱗とかフラグが全くない状態で、その人のエピソードゼロ的な話と自分が絡んでたみたいなのって、ちょっとやっぱ胸が熱くなるよね。
そうですね。
うん。
で、しかもその後に死んだとメッセージを伝えてきたっていう。
そう、そことかもね。うん。いや、これはね、3テラ意味ぐらいいいんじゃないですか。
はい、はい。後書きです。私の愛知学院大学での学籍番号は 85R087 です。85とは1985年入学。R はレリージョン、かっこ宗教です。はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
まだお便り読む時間ありますか？
あ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？うん。最後ですかね。
はい。
はい。藤田パンデミック。男性の方からですね。
はい。
土曜の朝、カンテレの情報バラエティを鑑賞していた時のこと。衝撃的なシーンを目撃してしまった。ヤスコの週末福袋。令和のエビス顔芸人、ヤスコが視聴者のために服の詰まった特製福袋を作るコーナー。様々なショップを巡り、視聴者プレゼントをするための買い物という商品紹介する企画。ヤスコといえば、フワちゃんを芸能界からノックアウトしたやり手の女芸人である。
言い方。
あの一件はもちろんフワちゃんの自爆なのだが、ヤスコは X を駆使しお気持ちを表明することで、見事にフワちゃんの芸能界復帰の道を閉ざしていった。正しさを武器に相手を追い詰めていく手腕は実に見事だ。その後もヤスコは24時間テレビで児童養護施設への募金マラソンをしたり、着実に己の権威を高めている。正しさとは、時の権力が基準しない民族を蹂躙するために発明した道具であることを忘れてはいけない。フワちゃんはいわば末路の民。今やヤスコは敵対するタレントを小指で芸能界からパージできるほどの権力、過去好感度を持っている。共演者たちは最新の注意を払って、令和のコンプラが生んだ怪物、ヤスコと対峙しなくてはならないのだ。ちょっと休んだ方がいいと思うよ。藤田パンデミック君は。そんな思いでテレビ見てんの？番組の内容に話を戻そう。進行はアルコ&ピース。主役はヤスコ。ゲストに橋本まなみという夫人。無印良品でアイデア商品をリポートしていた時のこと。ヤスコが新商品のクッションを敷いた椅子にずっこけて座り、気持ちいい、今日の仕事はもう終わりです、誰か ここから面白くしてくださーい。はい。かっこにやり。できるか。アルコ&ピースが突っ込む。ヤスコは依然として椅子にずっこけたまま動かない。しばらく沈黙は続き、橋本まなみが何かしなくてはいけない中に、戦慄した。すべてヤスコの計画通りだ。無邪気を装った無茶ぶりが大根のグラビアタレントに牙を剥く。しかし、これを受ける橋本まなみも、長年芸能界を生き抜いてきた怪物だった。やったー、飛び箱ー。ヤスコの巨体を飛び箱に見立てて可愛くジャンプ。ある子も可愛いと絶賛。お分かりいただけただろうか。橋本まなみは芸人といえど、女性であるヤスコの体を大きくて重たい、角張った木製の箱に例えたのだ。これだけの暴挙を少女のような無邪気さで偽装し、タレントとしてのイメージを損ねることなくやってのけた。ヤスコだって可愛いと思っていたのだ。椅子にずっこけて座る自分を。絶対に。しかし橋本まなみはそれを無情にも飛び箱に例えた上で、ヤスコをはるかに上回る無邪気な可愛さをカメラに見せつけた。ヤスコの乾杯だ。ヤスコは仕掛けたすべての悪意にそれ以上の悪意で返した。それもタレントとしての好感度を崩さず。若手ヤスコの悪意より橋本まなみの天性のタレント力、老快さが圧倒的に上回っていた。さすが志村健の愛人と噂されるだけがある。
ごめんなさい。
この驚異的な攻防にどれほどの視聴者が気がついていたであろうか。VTR 後、スタジオのケンコバがフリップで言及。気づく人は気づいている。アナ、恐ろしや、芸能界。いや、だからその、なんてフリップで書いて、フリップで飛び箱でやったーって言うっていう、まあ、なんていうか、天丼的な感じでね。多分そのグルメリポートみたいなものに対して、はいはいはい、まあちょっとその振りがないからどういう振りがあってこのフリップを出したのかっていうことを教えてもらわないと分かんないんだけど、はい、
なるほどね。あのなんか CM Now とかに載ってる辛口コラムみたいだよね、これ。
そうですね。
うん、大谷英子さんみたいな人が書いてるイメージ的に、うん。
なんで安子はこんな嫌いなのかね。
ね、まあ。
あ、これもう一つあったわ、メール。
はい、はい。
最後、最後、終わりですね。はい。はい。藤田パンデミック。いつもラジオを楽しく拝聴しております。藤田パンデミックと申します。前回は、何の前置きもなくテレビの感想を送りつけてしまい、大変申し訳ありませんでした。いえいえ。ただ私が現代のコンプラが生んだモンスタータレント、ヤスコについて警鐘を鳴らしたい一心で、あの文章を書いたということだけはご理解いただきたいです。ヤスコは主に日テレを中心にテレビでは見ない日がないほどの活躍ぶりで、今や彼女のことをブレイク芸人と呼ぶ人はいなくなりました。しかしバラエティ番組での彼女の横暴な態度は目に余るものがあります。ひな壇にいてもあいつは一切面白いことを言おうとしません。さらにそのことを自ら公言してしまっているんです。こいつフワちゃんじゃね、もしかしたら。フワちゃんも意外とこういう文章を書きそうじゃん。
書きそう、ね、うん、
こういうなんかちょっと論理だった感じの、
うんうんう
ん、ネット上で見かけるヤスコファンはファンというよりも信者といった様相でヤスコを天界から使わされた天使だと思っております。なのでテレビで芸人がヤスコをいじるようなことを言えばテレビ局にヤスコ信者からの鬼伝が弓矢のごとく降り注ぐ仕組みになっているのです。お笑い芸人なのに何一つ面白いことを言わなくてもヤスコオリンピックなら全員優勝ですと言ったところでしょうか。はい。
これなんか本当ちょっと辛口失礼しますみたいなコラム。だよね。
ちょっと辛口を超えてこいつの精神状態が怖くなってきた、だんだん。私生活の密着企画を見れば一目瞭然なのですが、彼女は自分の生きやすいように周囲の環境を作り変えていくサイコパスタイプです。昼食の現場ではヤスコのような女性社員が必ず一人はいて、他のパートの女性を追い出している光景をよく見かけます。またメンヘラムーブ、ほんと？またメンヘラムーブを指摘できない空気感を作り出し、周囲の人間に緊張感、プレッシャーを与えている点も一致しています。ヤスコは自宅に水槽を置き、ペットとして熱帯魚を飼っているのですが、彼女は一度も飼育方法を勉強したことはなく、すべてチャット GPT に聞いた情報のみでお世話をしているそうです。でもそれ勉強っちゃ勉強してんじゃない。生き物の命を AI にぶん投げるサイコパスぶり。またそれをヘラヘラと笑いながら公然と公共の電波に乗せることができる恐ろしさ。
これでもまだ彼女のことを天使と言えるでしょうか。いや天使とお前だけだからね。勝手な仮定を出してきて、勝手な仮定を、それ合ってますかあなたたちって言われても、いやお前が出してきた仮定だから。
うん、まあでもさ、あの安子さんのキャラ付けというか、はい、あの立ち位置というか、そういうのっていうのはこういう逆に苛烈ななんかアンチを生み出しやすいとは思う。はい、
うん、まあ、安子はその話の流れの中で番組のアンケートにもチャット GPT を使用していることを暴露しています。この機会にぜひトウモロコシの会の二人にも安子のサイコパスエピソードを共有していただきたいです。長文失礼いたしました。これからもラジオの更新を待ちしております。
あ、
なるほどね。
まあ別に、うん、好きでも嫌いでもないっていうのが多分
いつもそういう返答だな。
うん、でも多分ねそれも安子さんの多分あれだよね、
ええ、
強みだよ ね、
そ う、 ですね。
そういう層がいてみたいなさ、
うん、そうそうそう、まあ、アンチもいた方がいいんですよ。こういう強烈なアンチだって、
うん、
サイコパスエピソードを見るためにテレビチェックしてるわけですよ。怪しかれてる、見なきゃって
はい、まあまあ、はい、ちょっと僕もじゃあこれからこのメールをきっかけに、安子さんちゃんと見ていこうかなって思いました。
はい、という感じですかね。
アンピライムですね。
はい、
はい、
メールも読み終わったし、うちのマンションの大規模修繕の音がめちゃくちゃうるさいんで、
はい、
もうラジオは終わりにしましょうかね。
はい、よろしくお願いします。はい、
で私もすぐ急いで着替えてイベント行かなきゃいけないんで、では、
はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、失礼します。